こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。夏到来ですね。暑さに負けないよう水分の補給をこまめにとっておられるでしょうか。広島県の八木進さんはアジサイの花が終わるとユリや京竹桃、ノウゼンカズラなどの夏の花が咲き始め、恒例の杉菜ドクダミの採取も終わって今は乾燥しておりますというお便りをいただきました。さあ、荒川先生、沖縄の方はいかがでしょう。
はい、沖縄地方も梅雨明けと同時に台風発生のニュースが入ってくるようになりましたが、いつも北上して本土に接近するので心配です。でもさすがに沖縄では海からの風や木陰はとても心地よいです。
それでは今日も各地からお寄せいただいたリスナーの皆様からのお便りをご紹介させていただきます。お便り交換の時間です。さて、冒頭でお便りを読ませていただきました広島市の八木進さんですが、初めて HCJB を受診されたのは高校2年生の時だったそうです。海外放送を聞き始めて50年、これからも放送を聞き続けますという嬉しいお便りでした。また同じ広島にお住まいの三宅秀美さんからもお便りが届いています。それでは荒川先生、お読みいただきますか。
広島で毎年6月に行われている浴衣祭りがコロナ禍で中止になっていましたが、緊急事態宣言が解除になったので規模を縮小して再開されましたが、感染者が増加しないかと心配です。それにしてもそろそろコロナも収束してほしいですね。もう一人、広島の杉本武さんからもお便りが届いています。実は私は現在プロテスタント系列の社会福祉法人に勤めています。施設ではコロナ感染対策に忙殺されていますが、利用者の皆様には窮屈な思いをさせる一方で、介護職員さんが過酷な勤務を強いられている中で身を尽くして奉仕してくださっている姿には頭が下がります。犠牲的な愛は多くの実を結ぶと思います。施設の方々に喜ばれておられることでしょう。
宮城県仙台市の白石新一さんからも、このところ還暦を迎えられた方や若い方々など年齢的に幅広い方々からのお便りが寄せられ、とても和やかで楽しく聞かせていただいていますというお便りが届いています。こうして同年代の友人の名前を聞かせていただくと、いや、互いに元気でよかったという安否を確認できるのでとてもありがたいです。実は白石さんが長年のリスナー仲間のお一人である群馬県渋川市の鈴木義和さんと連絡を取ってくださいました。そして鈴木さんが養護施設に入られたという連絡をくださり、そして鈴木さん自身からのお便りがヨドバシ協会に届きました。 鈴木さんは今年79歳、高崎市の養護施設で元気にしておられます。それではそのお便りを読ませていただきます。荒川先生、お願いします。
ご無沙汰しております。仙台の白石さんからお便りをいただきました。お便り交換の皆様に私の近況を知らせてほしいということでした。私は現在車椅子生活です。今のホームに入って1年5ヶ月になります。朝食は朝8時、お茶の時間は10時、レクレーションの後12時に昼食、午後のお茶は3時、夕食は5時、その後は個室に戻ってベッドインは夜の8時です。昼間はホールで自由に新聞を読んだり、テレビを見たりすることができます。定期的に検温、血圧を測ります。一番残念なことは、HCJB の番組が聞かれないことです。お便り交換の番組で、皆様の近況を知りたい気持ちでいっぱいです。鈴木さん、お便りありがとうございました。
群馬県の鈴木義和さんが、直筆でお書きになられたお便りを読ませていただきました。鈴木さんからは、新婚旅行で伊豆半島に行かれた時の奥様とのツーショットの写真を送っていただいています。なんと HCJB の初受信の方は1965年でした。貴重なお便り、いつもお送りくださりありがとうございました。今回の鈴木さんのお便り、本当に嬉しかったです。
今月は、リスナーの方々からの HCJB 日本語放送開始58周年にあたってのお祝いの言葉をたくさんいただいていますので、ここで読ませていただきます。はじめは、長野県長野市の高藤秀幸さんからいただいたお便りです。HCJB 日本語放送が開始されて58年、おめでとうございます。お便り交換の時間はいつも楽しみです。日本語放送開始からのリスナー、また BCL を復活されたリスナー、若い学生の方、貴重な女性の方など、いろいろな方たちの近況や番組の感想を聞くことができるので、あっという間に時間が過ぎてしまいます。HCJB ファミリーとしての結びつきが強いことを痛感させられます。秋田県秋田市の松井博之さんもお便りを送ってくださいました。お便り交換の時間は非常に大切な時間です。今日は日本語放送開始58周年記念番組で、私が BCL を始めた頃の話があり、皆さんと共に当時を懐かしく楽しく振り返ることができました。そのような話を聞くと、私も一瞬でBCL を始めた中学生に戻ってしまい、夢中で聞いてた日々が思い出されます。受信報告書をお送りし、ベリカードがいつ届くのかと毎日待ちわびていたものです。スタッフの皆さんの大変さも知らずに、オミクロン株の感染に気をつけながら、私も世界の平和のために祈りたいと思います。
東京都練馬区の甲斐元文さんからのお便りです。HCJB 日本語放送開始58周年おめでとうございます。不詳私も中学生の時から HCJB の放送は聞き続けております。まあ実に様々な思い出が蘇ってきます。特にハムフェアに来られたご夫妻にお会いして昼食をご一緒させてもらいました。その時の思い出ははっきりと覚えています。また国際電話参加番組では、エクアドルのスタジオへ日本から直接電話をかけ、運よく電話がつながって生番組に出演させていただきました。また2000年大晦日の紀藤からの日本語放送最終回の特別番組では、私の拙い詩を取り上げてくださり、忘れがたい思い出です。 そうでしたね。甲斐さん、今年は還暦。私はもっと年老いですが、熟成を老いるべからずと言われた森重久彌さんの言葉を守って、年齢には恥じないような生き方をしていきたいと私も願っているところです。東京都西東京市の荻原正成さん、6月に入ってからこれまで聞く機会を逃していましたが、放送開始58年で感慨深いものがありました。当時の BCL ブームに乗った私たちは、見よう見まねで受信報告書を書き、苦労して手に入れたベリカードを今も当時の感激を秘めて大事に持っております。当時 BCL は趣味の王様と言われていたというコメントには、私も大きくうなずかされます。今更ながら良い趣味を持ったものだと一人悦に入っているところです。静岡県浜松市の郷原徹さんからのお便りです。このところ特集された HCJB 日本語放送58年記念番組。番組の中で1970年代の BCL ブームに短波受信の専門誌を通していろいろと私もご指導いただいた高橋信明さんが出ておられましたが、そうそうたる先輩書士のお名前が紹介され、BCL ブームから約半世紀を経た今も、直接的、間接的にそれの方たちと同じ趣味でつながっていることが不思議に思われます。そしてさらに、インターネットと SNS のおかげで、このつながりや交友が今も続けられていることを嬉しく思います。読まれるお便りを聞きながら、自分もみんなと同じだったなぁとつくづく思い出しております。いつもラジオにかじりついて、ACJB はじめ、海外局にダイヤルを合わせて聞いていた自分、そして BCL がきっかけで将来の進路や仕事が決まった人たちも多いというコメントにはうなずかされています。実は私も47歳の時に中国、そこへ海外赴任したことがあります。今から思えばもっと長く海外で仕事ができていればよかったのになと感じております。多くの外国人観光客やビジネスマンを日本に迎えるようになりましたが、日本人もまた世界に出て行って活躍していくことがいいと思っています。近いうちに私もまた韓国出張を目指しているところです。
福岡県浮橋市の和田義明さんのお便りをご紹介します。毎週リスナーからのお便りのご紹介、楽しく拝聴しています。BCL は趣味の王様だという言葉を耳にしたことがあります。短波放送が聞けるラジオさえあれば、誰でも、当然、ウクライナ、ロシアの人たちも、手軽に場所に制限されることなく、番組受信を始めることができることを意味していることかなと思います。私もこれから末永く、この趣味を続けたいと考えています。HJB には毎月受信報告書を送るつもりです。和田さん、ありがとうございました。番組を続けてお楽しみください。受信報告書をお待ちしています。次は埼玉県上尾市の牧野真さんからのお便りです。HJB 日本語放送58周年記念番組を聞かれた皆さんからのお便りが紹介されましたが、私と同世代の方々のお便りが多くあったので、とても身近に感じながら楽しく聞かせていただきました。これからもこの放送をリスナーの皆さんと共に末永く聞かせていただきたいと思っています。宮城県仙台市の秋葉博之さんは次のようにお便りをくださいました。日本全国からたくさんのお便りが寄せられており、改めて HJB ファンの多さに気づかされました。 59年、60年、そしてそれ以上、HJB 日本語放送が続くことを期待しています。岐阜県高山市の幅広樹さんは、番組を楽しんでいる様子を次のように書いてくださいました。皆さん、こんにちは。いつもワクワクしながら聞いています。短波放送大好きです。女ばかり南米大陸を行くも第5回となり、ひたすら山越え、峠越えのスリリングな旅となっていきますね。彼女たちには日本の山里や田園風景やお花畑よりも、まだ見ぬ南米各地に興味津々で、バイタリティあふれる行動力で前進です。それに長岡さんの表現豊かな朗読で、つい話に引きずり込まれていきます。いよいよ次はエクアドルに入国ですね。このところ私も還暦 BCL で何かと体に不調を感じやすいですが、無理をせず体と相談しながら BCL を楽しんでいきたいと思います。愛知県清須市の鈴木秀夫さんのお便りをご紹介しましょう。女ばかり南米大陸を行くの旅はスリリングですね。今回も楽しく聞かせていただきました。ワニ狩りなど大陸的なスケールの大きいお話でした。南米大陸ならではの冒険の旅が今でもできるのですね。次回が楽しみです。
神奈川県横浜市の小野沢栄さんのお便りです。クリスティンさんの新番組アメリカ発見、今回はバージニア州の紹介でしたが、私にはバージニア州と聞いてもその位置を即座に思い起こせませんでした。しかしジャン・デンバーのカントリーロードを聞いた瞬間、アパラチア山脈とつながってきました。カントリーロードを聞くのはもう何年ぶりでしょうか。BCL ブームの頃、ラジオと並行してアコースティックギターにも興味を持った私は、この曲を何度も何度も弾いて練習しておりました。懐かしい曲です。そうでしたか。小野沢さんの演奏をいつか聴かせていただきたいですね。香川県小豆郡の亀原達也さん、今日の放送ではバージニア州、紹介していただいたのですが、そこにアーリントン国立墓地にはケネディの大統領、そして無名戦士の墓があって、そこに眠っていることを初めて知りました。ラジオから流れるカントリーロード、昔私もよく聞いていました。また日曜日放送のヨルダン・イスラエル聖地巡礼の旅でも、最も心に残っているお話が、ミナノ先生がお話しくださったオリーブの木とその枝の話です。人々は一つにつながっており、全人間みんな一つと言われたことです。輝く都エルサレムという曲もとても美しい曲でした。人間同士、争いを終えることを切に願っております。
福岡県筑紫野市の関谷文則さんのお便りです。このところ、BCL 復活組の皆様からのお便りが増えているようですが、昨今はデジタルチューニングが主流で、初期の頃のダイヤルチューニングが懐かしくなりました。とはいえ、名機と呼ばれていた機種を大事にされて、チューニングダイヤルを回している方も少なからずおられるのではないでしょうか。ちなみに、私は少しくらいの雑音や変動は気にせず聞くようにしています。そんなことを考えていた矢先、極めて良好な受信で、出エジプト記の山場、紅海を渡る話で、チャールストン・ヘストン主演の壮大なスケール感がある映画を思い浮かべることができました。埼玉県川口市の武井正明さんは、聖書遊覧バスに関するお便りをくださいました。今朝は受信機のタイマーを利用し、HJB の始まり時間にセット、インターバルシグナルが鳴って、しっかり目が覚めました。 峰野先生一段の聖地巡礼の旅、毎回楽しみに聞いていて、最終回、最後に感動の出会い、ユダヤ教の教授の講演で、ユダヤ教からイエス・キリストを見て好意を持たれていることを知り感動を覚え、宗教を違えていてもすべての人が公平に生きて共生できる実感を得た体験として、最後の総括とされたようでした。私には少しだけの知識しかありませんが、宗教に関心のある人間としてもとても感動的な話でした。福岡県福岡市の大町拓也さんのお便りです。ノイズなどでところどころ聞きにくいところがありましたが、イスラエルの民が主の導きにより海の乾いたところを歩く部分の説明はドキドキしながら聞きました。次は千葉県船橋市の松永のぞみさんのお便りです。今回の聖書遊覧バスは、イスラエル人がエジプトを出てエジプト軍に追われるも主によって逃れることができた箇所でしたが、このような目に見える印が行われたことを私は羨ましく思います。先が見えないコロナ禍ですので、なおさらです。コロナ禍も目に見える解決が欲しいです。本当にそうですね。ウクライナへの攻撃やコロナ禍の真っ只中で、私たちにできることは何が原因なのかをはっきりと見極め、地球市民として神の導きに従った行動をとることではないでしょうか。教会も心を一つにしてそのためにお祈りしています。
岡山県岡山市の竹野匠さんからのお便りです。5月から仕事の関係で大阪府堺市にしばらく単身赴任することになりました。住まいはワンルームマンションの8階の部屋です。きちんとしたアンテナは設置できません。引っ越し荷物に入れてきたワイヤーアンテナと、そして XH データ D808、 これを使って早速 ACJB を受信しました。都市ノイズが多いように感じましたが、番組で自分のレポートも読まれて嬉しかったです。どこにいても電波が届く限り放送を聞くことの面白さとありがたさを改めて痛感しました。さて、この XH データ D の808ですけれども、京都の長野正和さんから筒のような評価をいただいております。これは私もお気に入りです。表示が見やすい、ボタンが押しやすい、感度良好、 SSB が聞ける、表示がブルーで上品、機能満載です。ただ充電池なので乾電池が使えないことがちょっと気になります。こういう評価を京都の長野正和さんからいただいております。さて、今年は待望のハムフェアが再開されると聞いていますが、会場では久しぶりに賑わいを見せてくれることと期待しております。なお、日本タンパクラブ結成70周年記念を祝う Zoom による座談会の模様は、今週から毎週土曜日放送を始めました。あと2回、来週と再来週、23日と30日の土曜日にも放送いたしますので、ぜひお聞きください。さあ、それではこの後、この時間にお便りをご紹介できなかった方々のお名前をご紹介させていただきます。荒川先生、北から順にお願いいたします。
まず北海道からです。北海道、武井明さん、渡辺剛さん、福島県、佐々木明彦さん、高橋豊さん、新潟県、鈴木正史さん、群馬県、浅田睦彦さん、岡田睦彦さん、千葉県、尾身秀樹さん、埼玉県、岩佐和彦さん、野口実さん、小峰実さん、 大内敦さん、東京都細谷正夫さん、細川康文さん、鈴木敏弘さん、落合翔吾さん、須藤達也さん、坪井俊樹さん、豊里隆さん、神奈川県丹野秀夫さん、大竹敏道さん、河瀬和久さん、関本勝さん、勅使河原秀彦さん、中村隆義さん、出川博さん、水内正弘さん、内田勝久さん、静岡県中島則弘さん、富山義弘さん、池谷義人さん、愛知県鈴木秀夫さん、三重県三中博明さん、川添光則さん、奈良県山崎文久さん、田中陽一郎さん、和歌山県山田康久さん。
さあ次は大阪へ参りましょう。大阪、小原幹雄さん、兵庫県矢倉哲也さん、岡山県下宮正幸さん、広島県杉本武さん、瀬戸内海を渡って四国です。愛媛県加藤元和さん、田辺恒義さん、香川県宇治部照彦さん、さらに九州です。福岡県からは岡村文人さん、木下博道さん、和田義明さん、そして長崎県からは木寺美琴さん、古川隼人さん、浦上忠さん、そして日本列島最南端の鹿児島からは安藤和之さんからレポートをいただいております。
それでは来月のお便り交換の時間まで皆様ごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。